それでは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は台湾在住の片倉恵修美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスですが、この番組でもね何度か出ていますが、鳥の話題、片倉さんお願いします。
はい、まあね、いきなりこう台湾の鳥って言われても皆さんピンとこないと思うんですよね。で、釧路もね、非常に鳥は魅力的な土地ですよね。は
い、そうですね。
で、世界中からバードウォッチャーさんね、バードウォッチャーさんっていうか、バードウォッチャーとか、あとまあ、我々ね、このバードウォッチングっていうのは鳥を見て楽しむ人たちのことですよね。
はい。
私たちはね、バーダーさんって言い方をすることがあるんですよ。で、バーダーさんって何かっていうと、鳥がとにかく好きな人。見るのも好きだし、写真も好きだし、音を聞くのも好きっていうのを広く捉えて、はい、バーダーさんとかってよく言うんですけど、まあ、釧路も、ね、非常に魅力的な、場所なんですけど、台湾はですね、やっぱこう世界的に注目される鳥の聖地なんですよ。もうこうバーダーさんの聖地なんですよね。で、そもそもね、これ考えてみると、これ面白い話が一つあるんですけど、台湾の気候っていうのは、やっぱ鳥にとっても、まあ人間にとってもそうなんですけど、鳥にとって非常に独特な場所にあるんですよ。
はい。
どういうことかっていうと、鳥っていうのは北国の鳥と南の鳥といるわけですよ。あったかいところに住む鳥と、寒いところに住む鳥と。で、北の鳥と南の鳥がいますよね。
はい。
で、これを、方に合わせて移動するのが渡り鳥ということなんですよね。だから例えば冬になると、例えば鷹なんかはね、普段は日本列島にいるけど、10月ぐらいになると南に向かっていって、南で冬を過ごしてまた春に戻ってくるっていうパターンがあるわけですよ。
はい。
で、これがその南のどこまで行くかっていうのは、もういろんな鳥それぞれいろいろあるわけですよ。例えばこうニューギニアまで行く鳥もいれば、ベトナム方面に行く鳥もいれば、台湾あたりで留まる鳥もいれば、中国の南部とか、その辺にね、留まる鳥とかがいて、で、また春になると北に帰っていくと。で、逆もある。逆もあるんですよ。南に住むんだけど、時期によって北に上がってくる。で、またこう南に帰ってくる。こういう渡り鳥もいるわけですよ。
はい。
で、今ちょっと長くなりましたけど、これが何を意味するかっていうとですね、特に日本列島、朝鮮半島、あと中国の東北部、まあ旧満州っていったあたりですよね。こういったところにいる鳥が南を目指して越冬するためにですね、渡り鳥が飛んでくるときに、大体台湾を通るんですよ。だから台湾は、もう台湾にいるだけで、もういろんな種類の鳥が見られる、渡り鳥が見られるわけですよ。
はい。
で、これがまず秋に一回山が来て、春にもう一回来るんですね、山が。春に帰ってくる鳥がまたいますから、だから台湾のそのバードウォッチングの季節っていうのは、秋と春なんですよ。
二回あるってことです
ね。まあ、これがまあ渡り鳥の話。あと、流鳥って言って、これ当然、台湾にずっと住み着いてる鳥もいるわけですよね。
はい。
で、これの、分類っていうのも非常に面白くて、先ほど私は北の鳥と南の鳥って言いましたけど、いわゆる南の鳥っていうのは大体台湾が北限なんですよ。で、北の鳥っていうのは大体台湾が南限なんですよ。
はい。
でも、両方いるんですよね、これね。台湾には。
はい。
北の鳥も南の鳥も台湾にいるんですよ。だから当然こう種類が多いわけですよね。
そうです。
で、北の鳥と南鳥また個性がいろいろありますから、南の鳥っていうのは、まあ、色が鮮やかで綺麗な鳥が多いですよね。
はい。
で、こういうのを見れば、日本列島でもおなじみの鳥とかも普通にいたりするわけですよ。
へ
ぇ。だからもう種類そのものが多いっていう、非常にね、魅力的な土地なんですよね。
はい。
あと、もう一つ重要なことは、台湾はね、3000メートルを超える山がありますよね。で、この山の上の方にいる鳥はまた低地の鳥とは全然違うんですよ。山の上の方にしかいない鳥っていうのがいるんですよね。
あ、そうなんですか。
ええ。だからもう、まあ、私はね、すごく好きな鳥がいるんですけど、高砂マシコって鳥がいるんですけど、この高砂マシコなんていうのは基本的に標高2500メートル以上のところにしかいないんですよ。
へえ。
だからそこに行かないと見られないんですよね。はあ、うん。まあ、時々ね、冬が寒い時とかに、まあ、大体低地って言ってもね、標高やっぱ1000メートルぐらいのところなんですけど、そこが降りてくることはあるんですけど、はい、それはすごく珍しかったりして、やっぱ山の上にしかいないんですよ。で、山の上にしかいない鳥がいれば、逆に水辺にしかいない鳥とかもいますよね。はあ、うん。だから、種類がすごい豊富なんですよ。で、これがね、本当一年中大体何かこう追いかけるネタがあるっていうすごいところなんですよね。
すごいですね。
で、今私たちはね、まあ私たちとか、このバーダーさんたちはですね、非常に今興奮状態が続く日々を送ってるんですよ。
はい。
どういうことかっていうと、今ちょうどこの、5月、まあ特に5月ですよね。4月から5月にかけても、5月、この終わりぐらいまでの間に、ちょうどこの栄巣期を迎える、卵を産む時期に重なるんですよ。で、鳥ってすごく動きが早かったり、台湾にもいるんですけど、小さい鳥とかいるわけですよ。
はい。
で、動きが早くて、じっとしてなくて、しかも小さかったらこれ見えないですよね。
そうですね。
で、撮影とか難しいですよね。ところが、この巣を作る時期は、その巣の場所さえ分かってれば、そこに行けばいるわけですよね。
はい。
うん、だからこれで、鳥のね、まあ、卵の孵化のね、環境を守るためにも大騒ぎしたりしちゃいけないし、みんなでわーっと集まってね、行ったりすることは好ましくないんですけど、この時期だけ取れる鳥っていうのがいるんですよね。普段は取ろうと思ってもなかなか取れないっていう鳥が、この時期だけ取れるっていう、まあ、そういうこうね、時期なんですよ、この5月っていうのはね。で、私なんかも大体こう、毎週ですかね。毎週こう、テレビの撮影行きますけど、まあ大体こう、いつも違う鳥を撮るんですよね。
はい。
うん。非常に種類豊富だし、珍しい鳥もね、多いし。こういうのは本当に台湾の知られざる魅力だと思いますよね。台湾の人もね、あんまりね、知らなかったりするんですよ、こういうこと。
逆に。
ええ。当たり前すぎちゃってね。
はい。
で、こう本当に、逆に、そのね、鳥に興味がある外国人の方が詳しかったりするんですけど、まあ、そういうのもね、こう台湾の、まあ以前ね、蝶々の話をしたと思うんですね。バタフライの蝶々ね、はい。で、蝶々もすごい豊富なんですけど、鳥はそれを上回るような感じしますよね。
片岡さんのね、ツイッターの方にはもう、たっぷりと、その鳥たちの写真が、掲載されております。片岡さん、本当に、追いかけるだけでも楽しいですね、こう見てると。
そうですね。うん、ただまあ、もちろんこれね、ご縁のある、ご縁が重要な世界なので、
はい、
本当に運が悪いときは全然ダメですしね。運がいいときはすごく効率よく取れたりしますけど、ダメなときは本当ダメですし、本当こう、縁っていうかね、神様のご意志を感じますよね。
ただ、片田さん、どの鳥も本当、チャーミングって言いましょうか、いいですね、雰囲気が。
そうですね、台湾の鳥って、ね、基本的に、まあ、これはすごく個人差ある、個人的な見解として聞いていただきたいんですけどね、台湾の鳥って可愛いですよね。
ね、
どっちかっていうとね、こう南方の鳥って結構ね、まあ、ケバケバしい色をしていたり、結構顔がね、その野生的な顔してたりすると思うんですけど。台湾の鳥はね、顔が優しい鳥が多いですよね。
なんか目クリクリしてね、可愛いですよね。
そうですね。もう昨日私が撮ってたね、黒エリヒタキっていう鳥がいるんですけど、この黒エリヒタキっていうのは、これ日本にもいるんですけどね、全身が真っ青っていうか、もう綺麗なブルーなんですよ。もうほんと綺麗な青をしていて、で、目だけがほんと黒目でね、ほんと可愛い顔してるんですよ。で、あとこの黒エリヒタキって鳥はオスとメスで、こう、ちょっと風貌が違うんですけど、オスはですね、その青い体に、頭の部分だけ黒いんですよ。だからちょっと、ヘアスタイルが、ちょっと可愛い感じがするんですよね。ヘアスタイルっていうか、まあ、鳥は全身が毛なんですけど、髪の毛に見えるっていうね、ちょっと面白い顔をした鳥なんですけどね。まあ、こういうのがいたりね。あと、猛禽類がたくさんいるんですよ。
はい。
いわゆるタカ、ワシ、トビ、フクロウ、
ええ、
こういうのがもうたくさんいるので、こういうのがまた好きな人いる、まあ、こういうのだけを追いかけてる人もいますから、非常に興味深いですよね。
そうです、奥深いですね。
はい、私もね、フクロウが とても好きなんですけどね、フクロウはやっぱ台湾でも人気ありますね。
今週台湾エクスプレスは鳥の話題について片川さんにお話ご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片川さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。